聖書についての6回目の学びであります。今回で一応最後としたいと思います。神に近くある民、それが主の民の本質であります。今日読みました聖書の箇所を見ますと、申命記の7節、4章の7節を見るとこうあります。いつ呼び求めても近くにおられる我々の神、主のような神を持つ大いなる国民がどこにあるだろうか。また私が今日あなたたちに授けるこのすべての律法のように、正しい掟と法を持つ大いなる国民がどこにいるだろうか。神様の民というのがどういう民であるのか、ね、その民の本質、その民がどのようなものであるかと、もし一言で言うならば、いつ呼び求めても近くにおられる我々の神、主のような神を持つものだ、こういう民だというわけです、まあ、それがその民の誇りであり、またそれが誇りであるということはですね、それを失うことが最大の恥辱であり恥であり、そして我を失うことだということでもあります。まあここにかかってるわけですね。その民が本当にその民であることの本質がですね、いつ呼び求めても近くにおられる我々の神、主のような神を持つ、ここにこうかかってるというわけです。まあそういう民として生きていくようにと、神様から育てられ、まあ、選ばれて育てられて、そして、まあ、この時に今日を得ているわけですね。だけども聖書を見ていきますと、そのようなものとされて導かれていくんですけれども、その姿を失い、そしてまたその姿を失う時には神様から一旦捨てられるということが起きてまいります。でも神様が捨て去ることはありませんので、またもう一度本当に捉え直して、ここのところですね、いつ呼び求めても近くにおられる我々の神、主のような神を持つ者として新たにされていく、これを繰り返しながらその民の歩みがあったことを見ると思うんですね。私たちもまたかつてはこのような神様の約束にも、神様のお言葉にも縁のないものでしたけれども、今本当に不思議な恵みを持ってですね、この民の中に入れられております。神様が近くにおられる、いつ呼び求めても近くにおられる、これは一体じゃあどういうことなのかというわけですけれども、申命記の4章を見ますと、こうですね、イスラエルよ、今私が教える掟と法を忠実に行いなさい。そうすればあなたたちは命を得、あなたたちの先祖の神主が与えられる土地に入ってそれを得ることができるであろう。あなたたちは私が命じる言葉に何一つ加えることも減らすこともしてはならない。私が命じる通りにあなたたちの神主の戒めを守りなさい。またですね、これは戒めをまず守りなさい、命令を守りなさいということですが、さらに加えて 3節、あなたたちは主がバールペオルでなさったことをその目で見たではないか。あなたの神主はペオルのバールに従った者をすべてあなたの間から滅ぼされたが、 あなたたちの神、主に付き従ったあなたたちは今日も生きている。見よ、私が私の神、主から命じられた通り、あなたたちに掟と法を教えたのは、あなたたちがこれから入っていって得る土地で、それを行うためである。まあ、神様がここまで導いてくださった、その時にですね、なさってくださったことをこうよく記憶するように、覚えているように、ね、覚えているように。9節はそのことを語るわけですね。ただひたすら注意して、あなた自身に十分気をつけ、目で見たことを忘れず、生涯心から話すことなく、子や孫たちにも語り伝えなさい。まあ、子や孫たちっていうのは、その親やあるいは祖父の世代、先の世代が経験したことを自ら経験したわけではないんですけれども、そこで経験したことを聞いて、そしてそれをよくその次の世代もですね、守るように、まあ御言葉を聞くということですね。神様が与えてくださった戒め、この御言葉、また神様がなさってくださったことの伝承、それを伝える記録、これをよく守るように、まあ、神様の御言葉といった時には、神様が約束した言葉、神様が命じた言葉だけにとどまらないんですね。神様がなさったことの全体も神様のお言葉ですから、それをよく本当に守るように、神様がどのようなお方であって、どのようなことをしてくださって、そしてどのようなことを約束し命じて、そして語りかけてくださっているのか、これを守るように。まあ、これをこうずっと守り続けるようにというわけですね。でも先ほど見たように、人間の罪、本当に神様から心が固くなに遠く離れたその人間の神様の御前での姿がありますから、こう守ろうとしても守り得ずですね、守っているように見えながらそれに背いていくという、本当に自分でどうすることもできないようなですね、人の姿がこの後私たちは聖書を見ていくと確認することになります。だけどもそれでも守るようにですね、それでも守るように、また実際それがこう神様の恵みによって守られ続けるわけです。そして守られ続けて、そこに示された神様の救いの御業が成し遂げられていく。これもまた私たちは見るわけですね。これもまた聖書の言葉なわけです。神の言葉。これをよく守るように。まあこの時代を超えて、そしてまたいろいろな人々を通して与えられて、あるいは受け継がれてきたものがこう聖書ですけれども、その聖書の言葉、これは本当に神様の言葉だということですね。もうすでに確認何度もしてまいりましたけれども、神様の言葉だというわけです。もうすでに学んだように、いろいろな人々が関わっていますが、それは唯一の神から出た言葉、神様がそれをこう、それに関わるものも、あるいは語るものもですね、神様がすべて御心のままに備えて、導いて、そしてこのように聖書として私たちの前にあるようにしてくださった。私たちが受け継ぐようにしてくださったこの聖書。この聖書の言葉によって、私たちは神様が近くあるということを知るということ。ここにかかってるわけです。いつ呼び求めても近くにおられる我々の神、主のような神を持つ大いなる国民がどこにいるだろうか、ね、これを何によって知るかといえばですね、何によって知るかといえば、彼らが見たこと聞いたこと与えられたものを守ることにおいて、これを知り続けていくわけです。 繰り返し体験することもできなかったわけですね。繰り返し体験することもできなかったわけです。先ほど見たように前の世代が体験したことを伝えられて、だけどもそれを守って、本当に前の世代が体験したことのゆえに今私たちがあることをこう確認してですね、守り続ける。このようにして神の言葉によって、神が与えてくださった言葉によってそれを守って、その心に深くこう受け入れてですね、信ずる。こういう仕方で神様の近くにある、まあ、いつ呼び求めても近くにおられる神様を持つことがどんなに幸いなことかを繰り返し確認しながら、いつ呼び求めても近くにおられる神様がいてくださるということがどんなに心強いことであるかを確認しながら、あるいはその神様がどれほど真実な方であるかを確認しながら歩むということでありますね。まあ、これが彼らの本質でなければならない、そしてまた私たちの本質でもなければならないということです。イエス様がその救いにおいて実現してくださったのもこのことです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるですから、このイエス様を通して、イエス様の贖いを通して私たちはさらにですね、さらにこの聖書の言葉が成就された仕方でですね、いつ呼び求めても近くにおられる神様を持つ民としてここにいるわけです。その決め手となるのは、この申命記の4章、モーセの時代の民と同じです。神の御言葉です。神の御言葉、神様が聖書の御言葉によって彼らをそのような民となさったんですね。その聖書の言葉、語りかける言葉を守ることにおいて、それに聞き従うことにおいて、その民をですね、いつ呼び求めても近くにおられる民としてくださり、また民として成長させてくださるわけです。この御言葉によって本当にその民がそこに生ずるわけであります。これは私たちにおいても同じです。いくつかの聖書の箇所を開いて確認していきたいと思います。新約聖書、ペトロの第一の手紙1章の23節ですね、新約聖書の429ページですが、あなた方は朽ちる種からではなく朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。こういうものだということです。私たちはなぜ今ここにこうしているのかなと、こう自分のここに立っている理由ですね、これを問うときに聖書はこう答えるということです。言葉によって、神の変わることのない生きた言葉によって生まれたから、新たに生まれたから、このようにしてここにいて神様の御名を呼んでいる、祈るものとされている、また神様を信頼して、まあ、いろいろと試されて弱く頼りないものでもありますけれども、本当にここにある、この生きた言葉ですね、生きた言葉、この生きた言葉というのは生ける神様の口から出た言葉ということです。生ける神様の口から出た言葉、ここには本当に私たちがわきまえなければならない意味があるんですね。いかに人を通してこれが与えられたとしても、それは神様から出た言葉だということです。いかに人を通してそれが私たちのもとへもたらされたとしても、それは神様から出た言葉だということです。 24節にこうありますね。こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない、ね、人ではないということです。人を通してそれが与えられても、それが人の言葉だったならば、それは人と共に朽ちていく言葉に他ならないということですね。でも主の言葉は永遠に変わることがない。この言葉によって新たに生まれてここにいるのが私たちです。これは新命記の4章で先ほど見た民と変わりません。民と同じですね。彼らもまた神の言葉によってそこにいつ呼び求めても近くにおられる神を持つ民とされたわけです。そして与えられた神の言葉を守って、そのような民としてあり続け、また成長し続けるように神様から命ぜられた民だったわけです。まあ、人間の側がその道をそれたり、また曲げたりしながら、その後の歩みが重ねられていったことでありますけれども、でもそれでも神様は捨てないで、ね、捨て去らないで、そして今本当に思いを超えてですね、私たちのような縁のない者たちまで本当にこのように新たに生まれた者として、いつ呼び求めても近くにおられる神を持つ者としてくださった。これはどこから出たか、繰り返しになりますが、この朽ちない種、神の変わることのない生ける生きた言葉によってであります。またその言葉によって成長するようにですね、生まれただけで終わりとしてはいけないと教えているんですね。2章の1節見ますとこうあります。だから、そのような言葉によって生まれたんだからということですね。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を見なすて去って、生まれたばかりの血の身子のように混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。成長しなさい、霊の乳のように飲んでとあるわけですね。霊の乳のように、まあ、子供が、それこそ赤子はですね、母の乳を飲むように、赤子が母の乳を飲むときにですね、この乳はおいしいとか、この乳は私の口に合わないとかです、そんなことなどですね、気にかけることもなく、とにかくガブガブとこう飲み続けるわけですね。そういう風に飲めと、そういうふうに飲みなさいと、そして成長しなさいと、そして救われるようになるためである。まあ、そのようにして成長していく、まあ、そのように成長していくっていうのはどういうことかといえば、いつ呼び求めても近くにおられる神を持つ者にふさわしく成長するということですね。いつ呼び求めても近くにおられる神を持つ者のように成長するということです。なるほど、あなた方と、あなた方はそのような神を持つ民だと、こういうふうに自らも、また人からもその本質が明らかになるように成長するということです。新命記の4章のですね、先ほどの7節の言葉の前にはこうありました。新命記の4章の6節はですね、あなたたちはそれを忠実に守りなさい。そうすれば諸国の民にあなたたちの知恵と良識が示され、彼らがこれらすべての掟を聞くとき、この大いなる国民は確かに知恵があり、賢明な民であると言うであろう。こういうふうに成長しなさいというわけです。あなた方が与えられたその神の言葉、これによってあなた方は生まれたと。そしてこの言葉によって成長すると。 そして成長してですね、本当にいつ呼び求めても近くにおられる神を持つあなた方、そのような掟と法を神様に導かれているあなた方、この者たちには確かに知恵があり賢明な民であると、こう言われるようになるだろうと、こう言われるようになるよまで成長せよということですね。共におられる神様の栄光が表されるようになるまで成長せよということです。ここには少し説明を加える必要があるかもしれません。この神様の言葉の極み、イエス・キリストですね。言葉は人となって私たちの間に宿われたイエス・キリスト。この十字架の言葉はですね、確かにまずは愚かなものとして人々に受け止められること、これはもう避けられません。だから何かこう、優れた思想とかですね、哲学、あるいは優れた知識を披露する人たちが、あるいは伝える人たちが、なるほどそうだと人々からすぐに言われるような、あるいは認められるような仕方で、この神の言葉を、霊の父のように慕い求めながら成長する民が認められるということはないと思います。だけどもですね、だけどもそのように霊の乳を飲んで成長する者たちはですね、すぐには認められるというわけにはいかないんだけれども、でもそれによって成長しながら歩んでいくときにですね、認められるということが、本当に私たちの思いを超えて認められるということが起きてくると思うんですね。一体あなた方が信じている神はどういう神なんだと認められるようなことがですね、一体あなた方の望みとしているその望みは何なんだと、最初はいろいろこう試されることがあってもですね、それを通してこの人たちはもしかしたら本物を持っているんじゃないかと、こういうふうに認められるということがこう生じてくる。ここがキリスト教の歴史の不思議なところですね。試されて試されて、その中でかえって本物と証明されていく、火で精錬されて朽ちていく、そういうものではなくて、むしろ精錬されて余計なものはどんどんこうもう消えていってですね、残らなければならないものがこう残っていく、こういう姿の中で証明されていく、こういう姿がこうあろうと思うんですね。実際悪いことで人々から責められるのではなくて、本当に主の恵みに強められながら、良いことでいろいろと難しい目にあってですね、でもそれでもその姿を変えない、そういうその人々の姿ですね、こういう中で、この第一ペトロの3章にもありますけれども、3章の13節にはこうあります。良いことに熱心であるなら誰があなた方に害を加えるでしょう。しかし義のために苦しみを受けるのであれば幸いです。人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません。心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすればキリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは悪行を言ったことで恥じるようになるのです。こういう姿ですね。こういう成長です。霊の父を慕い求めて成長して、いろいろな挑戦やいろいろな試みがあるけれども、そのような中でむしろますます明らかになっていく。ますますいつ呼び求めても近くにおられる神様を持つ者として進んでいく。こういう成長の姿です。 これはどこにかかっているかといえば、これは本当に聖書の言葉を守るですね。聖書の言葉を守る。聖書のあそこの言葉がいいとか、こちらの言葉が本当にいいとか、こういうことにとどまらないで、本当に聖書の言葉を守る。霊の父のように慕い求めて、その聖書の言葉によって養われる。そしてその聖書の言葉によって養われるとは、神様の語りかけを聞くということですね。近くにいて、右に行け、左に行けと語りかけてくださる神様の語りかけをですね、聖書は本当にいろいろな書があり、いろいろな特徴がありますけれども、そこから本当に語りかける神様の語りかけを聞く。いつもそばにいて、慰めてくださる、励ましてくださる、導いてくださる。そういう神様の語りかけを聞く。こうして成長していく。こういう姿であります。最後に一箇所引いて終わります。ヨハネによる福音書の16章の12節から15節。ヨハネによる福音書の16章の12節から15節。聖書の言葉がそのように近くにおられる神様が語りかける言葉であることを確認いたしましたが、その近くにおられる神様の言葉を本当に神様の言葉として、近くにいて語りかけてくださるお方の言葉として聞くということ、本当に受け取るということは、これもまた私たちが頑張って、できることではなくて、これもまた恵みだということです。聖霊のお働きだということです。聖霊においてですね。聖霊において。聖霊においてそのことが可能となるということです。16章の12節、こうあります。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。で、その方が、そのようにしてくださる。実際一人一人に聖霊が与えられていること、聖霊のお働きがあること、よく自覚したいと思いますね。一人一人に聖霊のお働きがあること、これをよく自覚したいと思います。人から教えてもらわなければ何もわからないようなものではないということです。人は確かに私たちが一人一人御言葉を悟る上で神様から用いられる、そのような助けの役割はすると思いますけれども、でも最終的にですね、私たちに本当に悟らせてくださるのは聖霊のお働きだということです。だから私たちはこう言ってはいけないんですね。誰か私に教えてくれないか、誰か導いてくれないだろうか、こう言ってはいけないんです。このように人に迷っている間はですね、私たちはその焦点が間違っているわけです。神様に求めて、そして聖霊の働きの中で私たちは右に行け、左に行けと聖書の言葉を通していつ呼び求めても近くにおられる神様の語りかけを聞くことができるものとされているわけですね。必要ならば神様は人を立てて語りかけてください。こういうものとされているわけです。ただ神様が定めたその定めをですね、私たちが無視して高慢に自分は知ってるんだなんていう一人歩きは、これもまた間違いですから、主は主の教会の中で 本当に主にある交わりの中で、また礼拝の中で、本当にその人が歩むようにとこう定めてくださいましたから、それは本当に心から重んじて礼拝の恵みに預かり、また実際そこに恵みがあるわけですね。だけども人ではないということです。人ではない、人ではない、真理の霊のお働きだというわけです。そして14節はですね、こう続きます。その方は私に栄光を与える、私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものは全て私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。じゃあお祈りいたします。神様、あなたの御言葉によって新たに生まれ、またあなたの御言葉によって成長し、また聖霊のお働きによってその御言葉を悟り、御言葉の中に真理を悟り、いつ呼び求めても近くにおられる神様を本当にその歩みの全てにおいて新たに知りながら歩むことのできる幸いを感謝いたします。どうぞ主よ、本当に日々に小さな一歩を重ねるしか歩めない、本当に弱いものでありますけれども、その弱さを憐れんで導き、また喜んでもくださるあなたの憐れみを感謝いたします。心を弱らせることなく、本当に主の恵みに強められて進んでいくことが許されますように、今日もまた主にあって恵みに預かる良き日であるようお守りください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。